さんこんにちは、WWD ジャパンがお届けしますサステナブルファッショントークはサステナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと向こうさん、本日はかなりスペシャルなシチュエーションでお届けしておりまして、
はい、
本日4月18日WWD ジャパンが主催するリユースマーケット、サステナブルカルチャー体験型フリーマーケットの、一環としてコンテンツの一環として、我々初めて公開収録という形で、
なんと、
はい、会場でお借りしてますゴールドウィン様 の本社からしております。ちょっと緊張しますね。
緊張します。1階の皆様お買い物楽しんでますか？
そうなんです。これポッドキャストでも最後配信するのでご説明差し上げますと、今我々がいるのが2階で、1階がフリーマーケットスペースになっていて、業界の地の方たちが皆さん出品してくださって、今1階ではお買い物を楽しんです
ごい賑わってます
くださってる状態で、その2階で我々今収録してまして、はい、この状態が、映像で1階でライブ配信されているという状況でございますので、ちょっと不思議な
ちょっとラジオを聞く感じで、はい、皆さん小耳に入れながらお買い物を楽しんでいただけたらと思います、
は
い、
でこちらの映像は追って WWD の YouTube とかでも配信されるという、もう手この手で露出を図る形になっておりますので、
はい
はい、それでですね、今日の本題に入っていきたいんですが、はい、本日のスペシャルゲストをご紹介させてください、ファッションブランドリブ信彦のリバさんとのぶさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。お越しいただいて
嬉しいです。
ちょっとお二人発声兼ねて一言いただけますか？
確かに。リブ信彦デザイナー小浜のぶです。のぶでお願いします。
のぶさん、ようこそ。
お願いします。
リブ信彦のリバです。リバでも
ありがとうございます。
リバさん、
リバさん、
私からちょっと簡単にお二人のプロフィールをご紹介させていただきますと、リバーさんも、ノブさんもセントラルセントマーチンズに卒業されまして、リバーさんはセリーヌにてアシスタントデザイナーを経験されました。で、ノブさんはディオール、卒業後ディオールでアシスタントデザイナーを経験し、クラスメートで、二人がクラスメートで、2022年にリブ・ノブヒコというブランドをお二人で設立されたと、
うん、
で2025年には東京ファッションアワードを受賞されまして、東京コレクションの中でもファッションショーを開催されましたという、うん、かなり綺麗な、
はい、本当に大注目の、は
い、大注目のブランドでございます、はい、そもそもちょっと経歴の方からお伺いしていきたいんですけど、まあ、お二人それぞれパリで経験積まれて、なんでこう改めてブランドやろうってなったんですか？どちらからでも大丈夫です、はい。
なんか僕らの友達で、はい、そのロンドンにいた友達でチャリティーショップを運営していて、その寄付金とか、その寄付された洋服とか、その売上金でアフガニスタンに学校を建てて、でそこの運営をしているっていうお店のオーナーの方がいて、でその人になんかこうコレクション2人で作ってみてくれないみたいな話をされて、で2人で卒業して、まあ、短い間でぐわーっとカプセルコレクション、
在庫証コレクション作って、それを寄付したが一番最初でしたね。
知らなかった、ま、
そんな敏腕影の敏腕プロデューサーがいたんですね。
普段プロフィールにあまり書かれてないですよね。
そうですね、プロフィールには書いてないんですけど、実は始まりはそんな感じで始まってて、
ちっちゃいコレクションを作って、
今考えるとすごい本当ちっちゃいコレクションなんですけど、
でもその時は全力だったんですけど、
全力で、
それをチャリティーショップで
寄付
して、
そうです、でその売り上げで運営の資金にしていただいて、なんかそのポジティブなこのムーブメントというか、そういうなんか運動、なんていうんですかね、アクティビティにできたっていうのがすごく僕らにとってなんか価値があることだったなっていうふうに思って、で、まあ、それを、まあ、ふとした時に思い出して、あれよかったね。
それは何年だったんですか、その初の？それは
2017とかですかね。
あ、じゃあブランド始めるも全然前
前ですね、全然前で、
やっぱりその時すごい、なんだろう、まあ、何もなんか本当にクリエイティブなことと、なんかドネーションしたいな、うん、そういうすごいピュアな気持ちで始まったのことが、すごい私たちにとっていい記憶で、なんかすごい楽しかったの記憶、うん、で2人でなんか作るも初めてだったし、うん、それがすごい楽しかったの記憶で残って、後でなんかやってもう一回一緒にやりたいなきっかけになったと思います、
うんうん、どう再会するんですかそれは。
まあ、どう再会、まあ、彼女は韓国に一回戻ったりとか、うん、僕も日本に戻って、でなんか まあ、いろんなやり取りしてる中で、うん、普通になんか話に出てきたっていう感じですかね。
な
んか
あの時に、
あれ良かったよね、うん、みたいな
話。良かったの話になって。
もう一回なんかそういうことやりたいね、うん、みたいな。
うんうんうん、なんかあの日本では日本拠点ブランドというイメージですけど、うん、韓国行くと韓国ブランドというイメージもあると聞きましたけど、だから本当にお二人のそれぞれのプロフィールとか、うん、活動が結構両方にこう伝わってるというか、そういう感じになってるんですね、
う
ん、今ね。
そうですね。なんか距離感がないというか、皆さん自分ごとのように僕らのことを考えてくれてる感じがするかな、う
ん、みんなが応援しようと、うん、
ありがたいことに。
いい話、いいスタートだった。
なるほど。で、まあ、そこからあの面白いのがコンセプトで、あのワイルドラグジュアリープラクティカルクチュールというのを掲げてらっしゃいますよね、うんうん、ここのなんか意味教えていただけますか。
そうですね、なんかこうクチュールって聞くと、うん、まあ、ファッション好きな人とかは結構いろんなイメージあると思うんですけど、まあ、普通って言うとあれですけど、まあ、もっとカジュアルにファッション楽しんでる人だとクチュールって聞くと多分すごいきらびやかででかくて、うん、もうとにかくスパンコールめっちゃついてるみたいなイメージだと思うんですけど、でなんかすごいエリートな社会というか、うん、限定されてる人がすごく内輪で楽しむようなものっていう風にイメージあると思うんですけど、それがもったいないなってすごく思って、うん、もう技術であったりとかビジュアルであったりとかその思想であったりとかってすごく素敵なものだと思うけど、それがすごく内に入っちゃってるのがもったいないなっていう風に思って、うん、もっと日常に皆さんが誰でも楽しめるような、もっと自分たちが理解できて湧きたいと思えるような、そんなクチュールをできないかなっていうところで、僕らはこのワイルドラグジュアリープラクティコクチュール、まあ、日本語で言うと日常にフィットするクチュールみたいな感じでやっているっていう感じですね。
ノブさんはディオールではクチュールにも携わってます。
一応レディトゥウェアのアシスタントデザイナーだったんですけど、まあ、やっぱりディオールなんでそれなりにクチュールっぽい、うん、ま
あ、
そうですね、ことをやっているっていうところがありましたね。
ちょっと小難しい質問していいですか、
はい、
ディオールでアシスタントデザイナーの人にとってのクチュールの定義っていうか、
はい、
まあ、こういろんなオートクチュールメゾンって、まあ、メゾンはあるけれども、うん、まあ、その周囲に羽の工房があったりレースの工房があったりとか、うん、まあ、いろんなこう職人さんの手、うん、手を使って一つのお洋服を作り上げるっていうその仕組み自体も含めて、まあ、私はクチュールにとって重要なことなのかなと思って理解してるんですけど、そういう理解で合ってますか。
僕もそんな感じですね。なんかその僕らのブランドやろうって時に一回クチュールを定義して、その定義っていうのがすごくシンプルで、人の手がすごく加わっていて時間がかかっているものをクチュールっていうことにしようっていうふうに僕らは定義していて、なので、まあ、やっぱりいろんな人の手が加わってたりとか、まあ、スペシャリストであったりとかっていうところがクチュール的なのかな、
時間をかけてる
っていうところ、
まあ、リバさんはセリーヌなので経験でいうとね、パリの経験でいうとクチュールがあるブランドではないかもしれないけれども、確かフィービー時代からセリーヌ関わって、
すごいですよね。フィービー
時代すごいですよ。めちゃめちゃ厳しいメゾンだと聞いたことがあります。厳しいっていうのはこうレベルを求めるっていう意味で、はいはい、まあ、でもそのプレタポルテであってもやっぱりこの一着のお洋服を作るっていった時にその手仕事の部分だとか、まあ誰かがやっている感覚を洋服の中に入れていくっていうのは大事だなっていうのは、やっぱりこうキャリアの中でも感じてきたことなんですか。そのリバさんの経験の中でやっぱ手仕事って大事だなって感じてきた感じですか。
でもやっぱりフィービーの時のセリーヌはやっぱり私がセリーヌに入る前外で見た時はすごいなんか綺麗でミニマリズムが大事にしてるのはブレンドだったと思ったんですけど、しなんかあんまり手作業とかを感じられなかったんですよ、うん、本当は。でも私実は中で見た時は、うん、その中その服を作るためにいろんなエクスペリメントをやるんですね、うん、でその中になんか手でやってるなインボードリーとかをいろんなウェイでやってみたりとか、手作業が入ってるのはニットとか、うん、いろんなやっぱりこう一個のセリーヌっていうような世界観を作るの中になんかいろんなこう、うん、違うものが混ぜてるような経験があって、うん、あってなんか
お二人のブランドの話には戻したいけど、うん、まあ、今の話でちょっと加えると、例えばあそこのセリーヌの場合だとパターンとかバランスとか、うん、見たことがないプロポーションバランスみたいなのを見せてくれるブランドだったと思うんですけど、うんうん、ある意味そういった装飾じゃないところにも、まあ、今言ったみたいな人の感覚っていうのが入ってるってことですよね。
そうですね。
いや、ワイルドラグジュアリーっていいですよ
ね。いいですね。
かっこいいですよね。
あの今回お招きしたきっかけが私と木村さんで、展示会にこの
春、天の展示会に、
天というショールームで、素敵なショールームなんですけども行った、その展示会なんですけどインスタレーションのような感じで、そのテーマが
バーソっていう、まあ、花びらみたいな意味合いのテーマでやったんですけど、うん、まあ、なんかこう、まあ、キラキラしてるクチュールを、まあ、一つの面として、もう一つの日常っていう面も僕らは、まあ、両方大事にしてるんですけど、その両方って意外と関係ないものじゃなくて、うん、こう花びらみたいに表と裏みたいにつながってるものなんじゃないかなっていうことで、うん、そのテーマで、まあ、やったっていう感じになりますね。
そこでね、すっかり感銘を受けて、
素敵な
今日来ていただきたいなって思ったんですよね。
向こうさんの来ていらっしゃるのも、
はい、今日は来させていただいてて、はい、あの今言った手仕事が、うん、どんなこのリブノブヒコで、うんうん、私よりリバーさんが来ているものの方がいいかもしれません
あ
の例えばここの部分とか、うんうん、画面に映ってるといいなと思うんですが、うんうん、こういったところを、まあ、指していると思うんですけど、これが、うんうん、あのちょっと話進めちゃっていいですか、木村さん。あの、まあ、こうパリのオートクチュールメゾンであれば、その刺繍屋さんとか、うんうん、いろんな工房があると。でもこの仕組み自体を、まあ、後半で詳しくね、これを掘り下げさせていただくんですけど、あのリブノブヒコの場合はその仕組み自体を作ってるんですよね。だからこれが可愛いっていうことだけじゃなくて、これをやっている人たちが誰なのかっていうことも、うん、リブノブヒコのすごい魅力で、うん、一言で言えば今は、あ、私が説明することにな
りました。違う違う違う。ありがとう。
嬉しいと思います。
違う、私が説明することじゃないけど、
熱がこ
もる。後半にこれ掘り下げましょう。とにかくいろんな人を巻き込んでというか、いろんな人に仕事を作っていくことで、これができてるっていうことをね、ぜひパート2で語りたいです。
で、私、あの、今回お二人もこのリユースマーケットにご出品いただいてるんですけど、その品アイテムを見たい。
品をちょっと今回、
今一瞬2階に持ってある。
こんな感じのクロシェのトップスです。まあ、今の季節デニムとかと合わせても超可愛いんじゃないっていう、まあ、なんかもともとなんかロンドンの僕らの家のテーブルクロスがすごく可愛くて、あれめっちゃ可愛くて、これまあ身近なものとして意外と洋服にしたら可愛いんじゃないっていうので、それをニットのクロシェ編みで再現してちょっと可愛く、
クレブノブヒコブランドを持ってきていただいた、
あ、そうですね、うちのやつです。
前のシーズンの、
そうです、前のアーカイブで持ってきました。
いろんな使い方できそうですね、うん、
できます。もう
帽子的な感じに
も確かにおしゃれ、
リバーさんが似合いそう、
リバーさん似合いそう
リバーさん似合いそう、
え、リバーさんちょっとつけてみてもらってもいいですか。当ててもら
ってもこんな感じにコルターネックみたいになってて、
こう後ろでアクセサリー感覚、
ね、シャツの上とかで、ね、
着てもめっちゃ可愛い、
素敵です。これは
後で1回、はい、皆さん後でお見ます、ぜひ、です。
ぜひ見てみてください。
はい、でも本当こういうところからも、なんかリブノブヒコは大事にしてる手仕事の繊細さみたいなのを感じられるなと思って、なんからしい出品をありがとうございます。
可愛いと思います。
いや、あのちょっとまあコレクションの話に戻っていきたいんですけど、お二人の役割分担というか、お二人はどんな風にこう普段コレクションを発展させてってるんですか。
そうですね、役割分担的にはほとんど同じようなことをやっているっていう感じですね、うんうんうん、デザイナー2人で同じようになんか交換日記みたいに自分たちが考えたものを相手方に渡して、でそれを相手方が、うん、これはこうした方が可愛いなみたいな感じで変えて、それをまた僕に戻ってきて、
え、本当にノートみたいなのでやってるん
ですか。あ、そうですね、結構アナログにペーパーとペンで、
交換人気みたいな、
本当にこう渡して、
え、それ財産ですね。
そうなんですよね、結構なんかもう積もり積もってて、
すごい、
そこになんかこう写真とか絵とかも描いたりとか、
そうですね、まあ、でもデザインが結構ラフすぎて、ものによってはもうなんだかわからないんですけど、今見るとでもいろんなものが、歴史が、
それすごい素敵ですね。
英語ですかそれ。
英語でも文章ではあんま書いてないですね、うん、なんか絵とかビジュアル で、うん、でその相手方に見せてプレゼンするみたいな、
デザイナーだな
って素敵な
コミュニケーション
確かに、
でやってて、まあ、今回のバッソ、
バッソ、はい、
とかは花びら的なキーワードはどういうふうにこうキャッチ、
なんか結構僕ら話すことすごく多くて、うんうん、もう暇あればファッションか猫の話してて、
え、ちょっと待って、
猫
の話
猫
飼ってら
っしゃる、猫ちゃんちょっと見せられ
ます、ね、まあ、その話しかしてないので、まあ、すごくナチュラルに結構マジでその2つしかなくて、
そうです、
でなんかすごい自然に会話の中から、まあ、出てくるものがあるというか、うん、まあ、そのバーソっていうのは彼女から出てきたワードではあるんですけど、うん、まあ、意外とそういうことじゃないみたいなことをリバが言ってきて、でそれを僕らの2人で会話の中で膨らませていって、うん、でそれをデザインに昇華させていったっていう感じですね、うん、
リバーが出てきたし、
リバーが出てきたって言います
大丈夫、
バーソが出てきた瞬間覚えてます？なんかどういう、なんかデザイナーさんの頭の中ってわからなすぎて、
いやめちゃめちゃ気になるんですよ、
どういう風にしてこの普段から考えていることが形になり絵になりコンセプトになるのかにすごい興味あるんですね、
あ、確かにどういう瞬間だったかな、
でもなんか意外と全然関係ないことからリンクしてこう思いつくというか、なんかその時何だったか覚えてないんですけど、結構本当にどうでもいいこと、なんかコンビニのおにぎりからこれの仕組みってファッションで考えたらこうじゃないみたい な, なんかそういう、まあコンビニのおにぎりからないですけど、
なん
かそうい
う花びらみたいな
とか、もう本当に全然関係ないところからこれをファッション的に考えるとこうだよねみたいな、ああ確かに、
ね、パイコさんのとんかつを食べながら
確かに
これはファッションだなとか、なんか
とんかつ食べながら確かに
こういう話だとか、あ
のデザイナーの頭の中よくわからない
これはファッションだって言った時のファッションのイメージはお二人の中ではある意味共通したものがあって、
そうですね、です、まあ、なんか最初に、いやでも最初に彼女がそれ言い出して、とんかつ食べながらこれファッション的に考えるとこうじゃないって言い出して、えみたいな、何の話してんのっていう話、
衣とお肉のバランスとかそういうことですか、
いやなんかこのお店のとんかつはファッション的に考えるとこういう、
ちょっと
結構意味わかんないんですけど、
今さん説明お願いします、とんかつとか話してみて理解しようと努めるから、
あでもまあこの話はちょっとビジネスと近い話だったんですけど、
割と、
ね、
MD とかそういう話かもしれない、
その時ちょうど MD をやってたの瞬間だったんで、うん、なんかあでもこれはちょっと悪い話になっちゃうかもしれない
じゃあやめとこ
う、まあ、なかなかいろんなな
るほど、皆さんとんかつが
どう
ってもやってし
たから自分の
それそれ、まあ、でも日常の全てがアイデアの厳選とかになるってことですね、
意外と置き換えられるという、
うん、面白い。
でも今回のその 26AW のコレクションのそのバーソっていうテーマはやっぱりこのクチュールを民主化させていこうみたいなお二人の、まあ、ある意味ブランドコンセプトとも本当にすごくシンクロする、
そうですね、
テーマだった、
そうですね、最近結構自分たちのやってることみたいなことをもう一回見つめ直して、うんうん、まあ、本当にやってることって何だろうみたいなところを結構考えてることが多いって感じですね、
本当にやってることは何なんですか、
そうですね、なんかその僕らがやってることってそのラグジュアリーをラグジュアリーに見せるっていうことではなくて、まあ、ラグジュアリーなものを作るためにラグジュアリーでないものからそれを生み出すというか、なんて言うんですかね、うん、その
なんか今までのなんかメジョンのブレンドとかクチュールはやっぱりこうラグジュアリーな、なんかウェイ、なんかウェイ
マテリアルと
かやり方でラグジュアリーを作ったっていう
のが今までの
だったと思うんですけど、やっぱり私たちはそういうラグジュアリーを作るためにはラグジュアリーじゃなくて、うん、もうもしかしてうち私たちと近いな、なんかとか近いな人、うん、近いなマテリアルを、うん、
まあ、もう一回価値を見出したりとか、うん、新しいやり方でそれを作ることができるんじゃないっていうことをやろうとしてるのが僕らなのかなっていうふうに、うん、
そのいう時のラグジュアリーってどういう意味ですか、
何なんですかね、でもすごくシンプルに言うと僕が思うそのラグジュアリーっていうのは来た時にテンションが上がるというか、うん、そこからしか得られない高揚感があるものが僕らはラグジュアリーなんじゃないかなって、うんうん、まあ、そこの洋服の後ろにある価値があるとかもいろいろ要素があると思うんですけど、うんうん、一番シンプルなのはそこなのかなっていうふうに思いますね、
他とは置き換えられないとか、
そうですね、
そういう、
そこからしか得られない高揚感みたいな、
私そのなんかラグジュアリーの考え方にめちゃめちゃ共感します、なんかそのなんていうかこう、まあ、ロゴとか素材の価格とか、うん、まあ、そういうことではなくて、ラグジュアリーをある意味もうちょっと抽象的な価値観としてお二人は捉えられていて、こう唯一無二のもの、その人にとっての、 を、うん、特権階級の人たちに向けて作るんじゃなくて、うん、もっとその贅沢、贅沢というか唯一無二のラグジュアリーはもっとみんなに届いていいっていう、うん、お二人のフィロソフィーめっちゃ素敵だなと思って、うん、お呼びしました。
あと入り口に戻った
みたいな。
ちょっと次の質問で、まあ、今回のイベントのテーマっていうのが、まあ、その我々がなんで WWD ジャパンがそのリユースマーケットをやってるかっていうと、やっぱりこう、まあ、業界みんなファッション好きの人みんなつながって、
うん、
循環、ファッションとかも循環させていったら面白いんじゃないかなっていうようなことだと思うんですけど、
はい、そうです。
お二人にとってこう、まあ、デザイン哲学の中でそういう循環ってどう、循環型デザインとかよく言われますけど、どう意識されてますか？
そうですね、なんかそこまで僕らがその循環を中心に考えてるわけではないんですけど、まあ、結果的にその循環するものを手掛けているというか、なんか例えばヴィンテージのアイテムに刺繍をしたりとかして、なんかその新しい価値をそこに見出すみたいなところであったりとかはアプローチでやっていて、でそれをやるときにすごく気をつけているのが、なんかその見てその分かるというか、あ、私たちはその循環の中の当事者なんだっていう、なんていうんですかね、パッと見た時にそのただの可愛い T シャツじゃなくて、あ、これはその循環の仕組みの中から生まれた価値のある T シャツなんだっていうのが見て分かるような感じにできればいいなって思いながら、いつもそういうアプローチをしてるっていう感じですね。
見て分かります。
見て分かりますよね。
そう、あと何かに言いたくなる、これは、ここはねっていう風に理解しないと言えないと思うんですけど、あと本当にシンプルなシャツとしても着ることもできるけど、これが入ると言いたくなるし、
そうなんですよね。まあ、あとちょっとしたことなんですけど、なんか刺繍を取ってつけたものにしないっていうところも僕ら大事にして、まあ、言い方悪いですけど、
悪くない、深そうだと思っただけです。
何ですかね、まあ、着てらっしゃるシャツとかだと、あのこうくるみボタンの中にギュッと絞って、そこでギャザーが生まれて、そこから
中にボタンが入ってる、
ね、そうなんです。そこからドレープが生まれて、シルエットが作られてるんですよ。なのでその
そ
のハンドワークがないとそのシルエットって生まれなくて、
思った。
だからそこに目が行くというか、
思った。それ
そうなんです。そうなんです。
ちゃんとシェイプされる、結果的にストンとなってなくてっていう意味のシルエット。
そうです、そうなんです。なのでそこにちゃんと目が行くというか、あ、ここをやってるんだなみたいな、
つながってるんだ、
はちょっと意識してやってますね。
深い、てか深い、面白い。やっぱ対話よく考えてるからこそ出る言葉だなって、やっぱそのノートの存在がやっぱ大きそう。
確かにノートめっちゃ大きいですね。
普段から考えてないとね。
ちょっと前半
盛り上がっております
ね、はい、ちょっと後半もね、まだまだ時間はお時間いただきましたので、ね、ちょっと前半こんな感じで終わりたいなと思います。
はい、大丈夫です。
じゃあちょっとお二人ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。